你过了半夜呀，一打更啊啊，我们受苦了，居然啊让看他们没事的个，哎呀，可惜呢。
イランクラプテ、おはようございます。2017年10月8日、FM ニブタニ放送、愛称 FM ピカウシ第198回目の放送です。カヤナ資源の発案により開始されたミニ FM 局では、アイヌ語を交えてお送りし、進行は私、カヤノシロウが担当します。録音により、恵庭市の FM いい庭では毎週土曜日に、帯広市の FM ウィングでは第3日曜日に、神戸市のインターネットラジオ FM ワイワイでは第3土曜日に放送されます。FM ウィングと FM いい庭での放送の際には、インターネットラジオでも聞くことができます。イランカラプテートは初めまして、あるいはこんにちはという意味の挨拶言葉です。明日10月9日は体育の日です。リスナーの皆さんは何かスポーツはしていますでしょうか。アイヌ語で10月はスナンチュップと言います。それでは1時間お楽しみください。
のニュースのコーナーです。本日一つ目のニュースは9月17日付北海道新聞より、語り継ぐアイヌの心、ビラトリで交渉文芸セミナー。アイヌ民族に伝わる交渉文芸の大切さを紹介するセミナー、アイヌ交渉文芸の継承、語りの記憶を未来へが16日日高館内ビラトリ町で開かれた。ニブタニでのアイヌ語学習やアイヌ文化の記録の取り組みについて報告が行われた。文字を持たなかったアイヌ民族は、ウエテケレ、ミンワ、ヤ、ユカラ、英雄叙事詩などを語り継ぐ交渉文芸を発達させた。貴重な文化を次世代に広く伝えようと、ニブタニアイヌ文化博物館が主催した。町民ら約60人が参加。同博物館の関根健二学芸員補が、公園で子どもたちを対象にしたアイヌ語教室でゲームなどを取り入れていることに触れ、子どもは楽しみながら言葉を覚えていると報告。次世代への文化継承に向けた講座では、地域のお年寄りが自ら講師として言い伝えを披露していることも紹介し、継続することで語りになれ、話す訓練にもなっていると語った。ビラトリで取材を続けるアメリカ・ニューヨーク在住の映像作家、溝口直美氏も、アイヌ民族を撮影した記録映画を来年に完成させることを発表。将来は教育にも活用してほしい、と話した。講演の合間には、町在住の木端幸子さん、茅野玲子さんら、古老4人が交渉文芸を披露した。本日2つ目のニュースは、9月25日付、北海道新聞より、英雄忍び法要祭、釈迦印像前で礼拝。アイヌ民族の英雄、釈迦印を忍ぶ法要祭が9月23日、日高館内新日高町静内マウタのマウタ公園で行われた。道内各地のアイヌ民族ら関係者約1000人が参加し、祭壇の前で祈りを捧げた。新日高アイヌ協会などで作る実行委員会の主催で71回目。命日の1ヶ月前の秋分の日に毎年催され、この日は公園内の釈迦印像前で、カムイの実、神への祈りが行われた。同協会の大川勝会長は、釈迦印の戦いをアイヌ民族の歴史の原点と位置づけ、過去の歴史を重く受け止め、世界の先住民族との親交を深め、未来に前進しようとしていると話した。像の老朽化が進み、来年にもブロンズ像へ建て替えることも示唆した。釈迦印は1669年、漢文9年、不平等な交易を強いた松前藩に抵抗して戦いに挑んだ。 当初は優勢だった戦いも次第に劣勢となり、最後は謀殺された。本日3つ目のニュースは、9月26日付北海道新聞より、アイヌ民族の工芸伝える館内の2人、森の名手、名人に。森の恵みを生かした優れた技術を持つ人を認定する2017年度の森の名手、名人に、日高館内から平取町の貝沢由紀子さんと浦河町の浦河田八さんの2人が選ばれた。共にアイヌ民族に伝わる優れた伝統工芸を受け継ぐ職人で、2人は今後も作品を作り続けたいと喜んでいる。森の名手、名人は、公益社団法人国土緑化推進機構が2002年度から森づくり、加工など4部門で検証している。本年度は全国で70人、道内から計5人が認定された。貝沢さんは、国の伝統的工芸品に指定されているアッツ紙、樹皮の布を織り続ける。19歳で結婚後、ギボラから教わった。夫、森幸さんを36歳の時に亡くした後、4人の子育てに追われながらも織り続けた。アッツ紙は、広葉樹、オヒョウの苗皮を薄く裂いておる。クルミや玉ねぎなど、身近な草木を使った染色、乾燥などの複雑な工程を一人でこなす。全国から注文が届き、早朝から深夜まで作業を続けることもあるが、貝沢さんは、織るのが大好きなので、全く飽きません、と話す。貝沢さんの厚紙は、女性用の帯に加工されることが多いというが、年十数本しか作れない。糸の太さはまちまちで、帯の幅31センチに揃えることはたやすくないが、絶えず気を使いながら作業に当たっています、と語る。満足に折れたものはないと言い、死ぬまで勉強、評価され、地域のためになるなら嬉しい、と語る。浦河出身の浦河さんは、アイヌ民族が熊や鹿の解体時に使う独特の文様が刻まれた巻切、小刀を作っている。手に馴染み、使いやすいものができるようこだわりたい、と話す。札幌の建設会社の社員だった30代で狩猟を始め、独学で巻切作りに取り組んだ。北海道開拓記念館、現北海道博物館に通い、展示品の巻切や祭祀具を観察し、技術を磨いた。故郷に戻り、1981年に民芸品店を開店。絵や鞘に彫られた繊細な文様の評価は高く、東京や大阪で出張販売するとよく売れた。2002年には、イギリス・スコットランド国立博物館所蔵のアイヌ民族の工芸品の複製事業にも携わった。浦河さんは、美しい作品を残した先祖を誇りに思う、多くの人が興味を持つ作品を作れば、文化は伝承される、と信じたい、と話す。本日4つ目のニュースは、10月4日付、北海道新聞より、2020年開設予定の象徴空間、知事が建設予定地視察。高橋晴美北海道知事は、10月3日、胆振館内視察の一環で町内を訪れ、国が2020年に開設するアイヌ文化復興の拠点、民族共生象徴空間の建設予定地や、道が整備に関わる JR 白老駅周辺などを視察した。高橋知事は、戸田康彦町長の案内で、民族共生象徴空間の予定地で建設工事の進み具合を見て回り、開業に向けて整備が進んでいる真っ最中、道としてできることは支援したい、と感想を述べた。町の玄関口である白老駅では、民族共生象徴空間を訪れる観光客を出迎えることになる駅舎を見学し、胆振総合振興局の坂野正人副局長から、象徴空間をイメージしやすいよう、駅舎をアイヌ文様にする案についても検討中、などと説明を受けた。視察中、戸田康彦町長は、国が目標とする年間100万人の来場を達成するため、道と連携していくことが確認できた、と話した。以上が本日のニュースですが、シロさんコメントお願いします。
はい、先ほどですね、森の名手と名人に、貝沢由紀子さん、 そして浦川田橋さんが認定されたということは非常に喜ばしいなと思っております。今後ますますの活躍を期待しております。はい、
ありがとうございます。最後にイベントのお知らせです。10月29日日曜日11時より札幌市ピリクコタンのアイヌ文化交流センターにおいて第1回アイヌフードフェスティバルが開かれます。アイヌ女性会議メノコモシモシの主催でアイヌにとっての食をテーマとしたパネルディスカッションやコンプシト、シポロシトなどの料理教室も行われます。ぜひ足をお運びください。以上が地域のニュースのコーナーでした。担当は千石優子でした。
ワイワイガヤガヤのコーナーです。本日の出演者自己紹介でお願いします。
はい、三豚に在住の茅野志郎です。
ニョキュベツから来た木村文雄です。
三豚に今、住んでます本田純です。
新日高町から参加の千石優子です。
はい、本日の司会は、三豚に小学校阿部が務めさせていただきます。本日のテーマは秋ということで、結構広い
大雑把なテーマ
ですね。かなり大雑把なんですけど、誰か、
はい、秋といえば、秋といえば食欲の秋、まあ、どうでしょうか。
なるほどね、食欲の秋ということで瀬国さん何か
最近ですね、学級園で採れたかぼちゃのお料理をしまして、はいはい、3年生なんですけど、うん、これがまたなかなか料理頑張ってやってくれて、はい、うんうん、かぼちゃのカップケーキですね。私はさらっとかぼちゃを細切りにして、はい、ホットケーキミックスで作ればいいやと思ってたんですけど、はい、いや、ダメだ。茹でて、黄色いカップケーキになるようにかぼちゃをちゃんと入れなきゃダメだって言われて、まあ、ちょっと大変でしたけど、はい、美味しいのが作れ
た。文夫さん、食欲の秋ということです。
そうですね、秋ってやっぱりカムイチェプですよね。
はいはい、
年に一度はアイヌの権利を主張して一本か二本をちょっといただいてきます。美味しいですね。これはちょっと内緒にしたいけどダメかと言ってしまったら、まあ、今年ももう一度、もう一度じゃなく一度やってみたいなと思っています。
今年の水揚げ少ないみたいなことです
ね。それとですね、やっぱり秋揚げそのものもやっぱり少なくて、加工にはほとんど見られないようですね。昨日おとつい自分の友達がやったんですけど、はい、アイヌ特別裁縫を申請してね、はいはい、7本取って1本俺のとこへ持ってきて、はい、すごく例年は200本ほど取るんですけど、はい、少なかったようです。
まあ、ただ今鮭の話出ましたけどね、海釣りはあれ大丈夫なんですよね。川はダメですけど、
はい、あ、そうですね、
だから文雄さん海で行って釣ってくれれば大丈夫です。
あ、そうですか。
法律に反するんで。
わかりました。
はい。
でもそれじゃあ俺の権利の主張にならないんだね。
まあそうですね、うん。その辺は微妙なところですけど。は
い。ね、まあ、秋になったらね、いただかないとっていうね、カムイからいただいた権利なんでね。
そう。それはもう古より続いているね、アイヌの権利ですから。はい。
川でね、
はい、
取りたいですね。
取りすぎずってこと
ですね。そうですよね。環境に配慮しながら。
本田さん、何か食欲の秋って珍しいもの作られてるって感
じ。え、今、今年5年目になるんですけど、さつまいもを北海道で作ってまして、なかなか難しいって話もあったんですけど、うん、思ったより収穫ができてるんで、うん、なんかいろいろ環境も変わってきてるのかなと感じています。
そうですね。さつまいもだから、薩摩、ね、鹿児島の方ができる、あれなんだよ、北海道でさつまいもっていうのもね、うん、どうなんですかね。
そうですね、まあ、やっぱり環境が暖かくなってきてるっていうのが、うん、まあ、一番大きいんだとは思うんですけども、うん、まあ、それと、まあ、多少なりともその品種改良も、まあ、あってたとは思うんですが、それでもこのさつまいもはなりにくいっていうものが、まあ、なってきていることを考えると、うん、やっぱり、まあ、少なからずいろんな、まあ、環境の部分はあると思うんですよね、
うん、
で、まあ、ちょっともう少し話しさせてもらうと、すごく自然なあの栽培を私は好きで、
うん、
あの、まあ、農薬とか肥料も使わずに育てるっていう
有機栽培、
うん、そうですね、あの本当自然な形でって、そんな中、アイヌの方が昔カースバターっていう形で川の流れが、まあ、なくなったところでそこを作物を育てるっていうやり方が非常になんかルーツを感じてたり、それとあの高校ビラ取りに来た時にあの稲を育てるてる方が、あの、まあ、周りの方が収穫してるんですけど、
うん、
まだ収穫されてなくて、うん、あれまだ取られないんですかって言ったら、うん、いや今あの鳥たちに食べさせてるからいいんだって言われたことがあって、すごくあのなんかアメリカのネイティブの方が、
うん、
あの種をまくときは3つまこうみたいな、
うん、
虫のため、動物のため、人間のため。なんかそれを感じるようなものがあって、わあ、やっぱりすごいなーなんてね、なんかすごく感動の多いところだなと思ってます。
学校の方でも、あの近くの田んぼを借りて、
うん、
今年あ前はやってたのかもしれないけども、うん、なかなか今学校 の, あの忙しいリズムの中で、あの米作りに関わるってなかなかできないですけど、うん、今年ちょっとやらせてもらって、あの田植えからこの間稲刈りして、
うん、
でこの後学習発表会が終わった後に脱穀、
うん
うん、あの本当は千葉呼吸をどっかから借りてきてっていうふうに思って探したけども、うん、千葉呼吸なかなか見つからなくて、うん、足踏みの脱穀機、それでちょっとやってみようかなっていうふうなことを、まあどれだけできるかわかんないんだけど、まあできたらみんなで食べてっていう、秋って言ったら収穫祭っていう、そんなふうなイメージですよね。そんなふうのを考えてます。あと、なんですか、食べることばっかりだな。秋も
ふみおさん。ですね、今年は何かあのブドウとかね、コクワがものすごくなくて、あのキムンカムイたち、他のカムイたちどうするのかなと思いながらね、山歩いてて心配ですね。
キムンがない。
そうです。それでドングリがすごく不作らしくて。
ドングリも不作。
うん、どうしたもんかなと見えたら、ちょっと心配ですね。
うん、
はい、そしたら里に降りてくる熊も増えるかも
しれない。うん、そうですね。だから、そんなことになると、また人間とのトラブルが増えてね、まあ、あのカムイたちが悪者にされてしまうよう な,、な感じで、ちょっと心配してます。
例えば、つい最近も白糠町でね、あの、熊と人間の事故っていうのかな、ありましたよね。で、一つはね、問題だったのは、なんか鹿狩りに行ってた人が熊に遭遇したんで、熊を倒したんだ、それで2時間後に行って、死んでるだろうと思ったら、実は生きてて、そのハンターが手と足噛まれたんだって、でもう一人ハンターいたんで、そのハンターが撃ち殺したって、だから熊はじっとしてって、動けないぐらいは弱ってたけど、噛むぐらいの力は残ってたんだよ。
まあ、事件の多くは大体手を負いにした熊たちにと、そういったことが起きるんですよね、昔からね。
だからアイヌの場合は、その仕留めた熊を直接触ったりしないんだってね。まず足の裏を棒でつつくんだって。
はいはい、
して足の裏がこうなんていうの動かなかったりして足の裏がちゃんと表向いてないと生きてるんだってね、むやみやたらいあの近づかないというふうにその耳知識としてはね あったんですけど、やっぱりそれをちょっとやらなきゃダメだねハンターをね、うん、まあ、そんなことちょっと事件を聞いて思いました。
反撃されたって
言ってた、ね、そうそう、ね、でももう一人ハンターいたんで、うん、あの発砲して倒したって新聞には載りました、うん、
よくねあの熊に出会った時に死んだふりを言われるけど、あれ結構汚いみたいな
話、ね、うん、そうそうそうそう、うん、あれはダメだそうですよ、うん、私登別温泉の熊牧場で勤めてた前田直子さんと一緒に聞いたんですけど、はいはい、究極 あの熊に対する防御は自分の頭と腹をこうやってやって丸くなって、うん、背中を見せると、それが一番だから人間で一番弱いのは腹だからね、うん、動物もそうだけど、
問題はそれをできるかどうかね、
恐怖で、そうそうそう、
余裕があるから、
ね、であともしナタ持ってたらナタでクマのこの頭鼻ね、鼻を叩けばいいっていうふうにその人は言う。あとはクマよけスプレーってあのからし入った目痛くなるやつね、それ持って噴射するんだそうです。
それいつも持ってる。
そうそうそう、それいつも持ってたんだよね。
あの自分はね、あの山歩きするときに先ほどあの紹介があった浦川太八さんの作ったマキリを持って歩くんですよ、うん、心構えとしては熊出てきたらこれでと思ってはいるけど、うん、そんなことできるかどうか、うん、まだ遭遇したことはないんで、ね、
うん、いや文雄さんならできそう。
心の準備はしてるんですけどね。
大事ですね、うん、常に、うん、あと何か秋、なんかアカデミックな話なんかない
か。アカデミック読書の秋とか。
読書の秋。
読書の秋だったらみんな。
あんまり読んでない。
口つぐんじゃねえ、放送事故になっちゃう。
そうですね。
さっき運動の秋の話も出てましたけど、それもちょっと。
スポーツの秋
も。
微妙だ。
一番盛り上がるのは食欲。
やっぱりですね。
そうそう、まあ、私ね、ちょっとさっき言おうと思ってて、はいはい、食べ物で、今年あの栗不作だと言っても、うん、この放送施設のあるすぐ外に栗の木が一体、いや、いっぱいね、一、うん、本立ってるんですよ、はい。結構落ちてるんですよ、ね。で、私の妻のお母さんだから、あの女房のお母さんね、に来て、栗いっぱい取って、栗ご飯何回も作ってくれて。
あら、いいですね。
だから不作だと言いながら、自分では取らないけど、あの取ってもらったやつを食べました。美味しかった。うん、美味しかったですよ。栗ご飯ね、
うん。山の方にはないですね、したらね。
いや、あのね、里山近くにはあの山栗があって、はいはいはい、まあ小さいですけど、うん、結構取ってきました。
うん、栗ご飯ですか？
パサパサの栗ご飯で喉詰まりながら食べました。
学校にもね、大きい栗の木あって、うん、だけどちっちゃいんですよね、うん、栗の木が、ね、その年々であるのかな、うん、大きさっていうのはね、うん、はい、あと何かこれだけは言っときたいみたいなことってないですかね。
さつまいもね、さっきの、あの、あ、はいはい、変わったさつまいもっていう話を。
変わったさつまいもの話、最後にあってい
いですか。いや、あの、そうですね、下芋っていう白いさつまいもがあるんですけど、これがすごく体にもいいっていうあの話もあるんで、ちょっと育てたら、あの思ったよりも上手になんかできてる感じなんで、なんか皆さんにお配りしたいなと思ってます。
はい、お配りされてる。言っちゃいましたね。
楽しみに待ってますよ。リスナーの皆さん、ね、楽しみに待っててください。本田さんに会ったら、ひもいもっていう、合言葉、ひもいもっていう、というふうなことで。はい、それでは、今日のワイワイガヤガヤのコーナー、以上で終わります。
茅野茂、二谷アイヌ資料館からのお知らせです。この資料館は、初代館長の茅野茂が収集し、国の重要有形民俗文化財に指定された202点を含む4000点余りのアイヌの民具が展示されています。また、茅野茂が外国の様々な少数先住民族と交流する中で手に入れた貴重な資料も見ることができ、茅野茂の足跡をたどることができます。館内には茅野茂検証コーナーを設けており、2階には書斎の様子も再現しております。また、茅野が録音した音源も聞くことができ、五感でアイヌ文化を堪能していただけます。また、公式ホームページも公開しておりますので、茅野茂、二谷アイヌ資料館でご検索ください。入館料は400円。館長在館時はご要望に応じ、解説なども行っております。調律博物館や二谷温泉、湯からとともにご訪問ください。
インタビューのコーナーです。本日のお客様は、北海道大学大学院文学研究科修士課程の2年生、インガ・ボレイコさんです。おはようございます。
おはようございます。
はい、それではインガさんにいくつか、質問をしたいと思います。まず、インガさんはどちらのご出身ですか？
はい、私はラトビアの出身です。ラトビアというのは、北ヨーロッパにあるバルト三国の一つの国ですね。で、その首都のリガという町の生まれ育ちです。
はい。まあ、ラトビア出身と伺いましたが、どちらの大学で何を専攻されましたか？
学部生時代はラトビア大学の人文科学部で勉強していました。専攻はアジア研究でした。具体的に言うと、それは地域研究ですね。なので、日本、韓国、中国や中東という幅広い領域についてもちろん勉強しますが、その中で一つの地域を選んで、より詳しく勉強するという形ですね。私の場合それは日本でしたので、主に日本について、例えば歴史、文学、芸術など、それプラス日本語を勉強しました。
はい。日本で暮らすのは初めてですか？また北海道での暮らしの感想をお聞かせください。
日本で暮らすのは2度目ですね。北海道に来てからもう2年半が経ちましたが、学部生の時に短期留学で1年間筑波大学にいました。やはり初めて北海道に来た時に筑波という違いに驚きましたね。例えば天気を見ると北海道はむしろラトビアに近いのではないかなと思いました。その意味で私にとって北海道は非常に過ごしやすい場所です。さらに自然豊かなところなので、どこに行っても綺麗な景色を見られるのでとっても好きです。
はい。北海道大学へ留学するきっかけは何だったのでしょうか？
筑波大学の短期留学が終わってから、またラトビアに戻って、やはり修士課程で勉強を続きたいと思いましたので、で、その時は日本の民族や先住民族についてさらに学びたかったので、北海道大学に来ました。
はい。北大の修士課程でニール・ゴードン・マンロー博士について調査研究をされているというふうに伺いましたが、研究動機をお聞かせください。
はい。学部生の時に日本語で文献を読むことはまだ難しかったので、主に英語で書かれた本を読んでいました。で、その中の一つは、マンロー先生が書いたアイヌ・クリーデン・カウト、いわゆるアイヌの信仰と儀式でした。で、それはマンロー先生のことを知ったきっかけになりましたが、その時はまだマンロー先生とニブタニの人々の関わりについてあんまり知りませんでした。それを、ニブタニに来てから初めて実感しました。で、当時私は集合的記憶という現象について調べていたところでしたので、 二部谷におけるマンロー先生をめぐる記憶について調べるようになりました。
はい、二部谷を訪れるとアイヌ文化に触れることができますが、印象的な体験はありましたか？
はい、実は毎回二部谷を訪ねるとき、いつも新たな面白い経験ができると思いますが、やはり今まで一番印象に残った体験の一つはチップ三家のお祭りです。船降ろしはもちろんですが、やはり祭りの全般的な雰囲気というんですかね、いわゆる祭りの時に二部谷にさまざまなところからの人々が訪ねていて、地元の人々にすぐこう温かく歓迎されていて、とてもウェルカムな雰囲気でしたね。で、私は二部谷のことを考えるとき、いつもあの時の強い絆を保っているコミュニティの雰囲気を思い出しますね。で、もう一つの印象的な体験としては、アイヌ語教室の見学でした。それは子供たちのアイヌ語教室でしたね。で、その時子供たちが熱心に言葉を学び、その楽しくアイヌ語で歌を歌ったりゲームをしている姿を見たらとっても感激しました。
はい、最後にですね、 FM ピサウシへ出演された感想をお聞かせください。
私は FM ピサウシをネット上で聞いていて、毎回多様な話題を取り上げたり、さまざまな方のお話を聞くことができたり、本当に素晴らしい番組だと思います。これからも末永く続けますように心から願ってます。
はい、本日のお客様は北海道大学大学院文学研究科修士課程2年生インガ・ボレイコさんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
アメリカ大統領にドナルド・トランプが就任することで、私の懸念していたことが現実となって起きています。それはオルトライト、白人至上主義者たちの台頭です。今、全米でオルトライトに対する抗議、デモが繰り返されています。FM パウシ、リスナーの皆さん、イランからプテ、木村文夫の言いたい放題の時間です。南北戦争1861年から65年で黒人奴隷制度を唱えてきた者たちが英雄と称賛され建てられた銅像を撤去か維持かで問題となっていますが、各地で撤去が相次いでいるようです。トランプが当選した時には、アメリカ国民は相当病んでいると思っていたんですが、やっと目を覚まし、常識を取り戻してきたように思います。残りの銅像も早く撤去してもらいたい。そしてこの正義の嵐は、日本にも飛んでくることを期待します。日本でも同じような事例があります。旧帝国大学時代に、たくさんの遺骨を盗掘、違法な手段で集め研究してきた東京大学医学部の小金井義清が、アイヌの研究を称賛され建てられたと思われる銅像が、アイヌの頭骨であろうレプリカに手を掲げている小金井の醜い像が東京大学医学部のどこかに建てられているという話を聞きましたが、アイヌを侮辱、尊厳、人権を踏みにじる何ともふざけた話ではないでしょうか。このことを研究オンリーの人類学者、 篠田健一氏に指摘すると、こう答えました。銅像があることで歴史を語り継いでいけるのではと。同じ学者を擁護するような無責任な発言でした。同じ穴の無地なだと何とも恥ずかしく思います。歴史認識、教養、想像力を著しく欠如した話ではないでしょうか。この者たちが研究の必要性を説こうとするのだから、説得力が見えてこないのが当たり前でしょう。そして、その学者たちを後押ししようとする同アイヌ協会の者たちには呆れるばかりです。もっと目を開け、耳を研ぎ澄まし、すんけアイヌ、嘘のアイヌではなく、人である人、アイヌ根のアンアイヌとして多くのアイヌの声を聞き、この遺骨問題に関わってもらいたい。国、大学側は一体化のためとか、いろいろ理由をつけて白尾へ集約しようとしていますが、研究目的は明々白々なのではないでしょうか。同アイヌ協会関係者よ、後々に過言を残さないためにも、良識ある対応を望みたい。先日、私の友人の知人であるアメリカ人が我が家を訪れたとき、こう言っていました。トランプ政権は1年は持たないだろうと。そうであることを願いたい。国のアイヌ政策は、オリンピック、パラリンピックが終わる2020年後は、洞爺湖サミット後のように、アイヌに対しての関心が薄れていくことでしょう。私の思い過ごしでなければよいが。ついでにもう一言、ドナルド・トランプが地球温暖化対策、フランス・パリ協定から離脱した直後、アメリカでは地球の怒りか、ハリケーン・イルマが発生、大暴れしたのもつい先日のことです。日本でも兆候が見られます。海水温の上昇で、漁獲高に大きな影響を及ぼしているようです。これでは北朝鮮のミサイルどころではないのではないかと思います。もう一度言いたい。地球人一人一人がライフラインを考え変える時が来たのではないでしょうか。木村文夫の言いたい放題でした。えれきれ。
小学校だよりのコーナーです、本日も二部谷小学校阿部がお届けしたいと思います、もう19回目ということで、よく喋ってきたなというふうに思ってます。今日は自分娘2人いるんですけれども、その娘に関わって自分が学校運営する上で大事にしてることっていう風なことを2つお話ししたいなっていう風に思います。まず1つ、自分旭川が実家なんで、地震っていうのはあんまり内陸の方なんで旭川あんまり揺れないんですよね。だけど、日高の方に来て日高は地震と背中合わせっていうふうな、そういうふうな生活をしていい。うちの長女が、平成4年に10月に生まれたんですけれども、 その翌年の、平成5年1月に、確か釧路沖地震だったかなと思うんですけど、あって、その時、8時、夜の8時過ぎとか、そんな時間だったと思うんですけど、自分、毎日晩酌するもんですから、結構ほろ酔いな感じでいた時に、ぐらっと揺れまして、その時に、自分何したかっていうと、もうそんな揺れ、自分今まで人生の中で経験したことがないもんだから、もう慌ててベランダの、窓を開けて、外に飛び出してっていう風な、そんな風なことだったんですけど、実は、自分の妻と、その、長女まだ3ヶ月ぐらいですよね。は、妻が添い寝してて、その、こう、二人を、置き去りにして自分出たっていう、かなり恥ずかしい。もう、その後、もうずっと言われてるんですけど、自分らを見殺しにして出た大黒柱っていう、そういう風な、それ、まあ、はっと、まあ、自分、あ、そういえばうちの中にいるって戻った時に、かなりうちのやつから強く叱責されまして、この時に取る、父としての行動ではなかったなというふうなことを強く反省しまして、まあ、その後、何回か大きな地震、十勝沖だとか、なんか大きな地震あるんですけども、もう必要以上に子供を守るようにしています。その時に自分思ったのは、なんかいろんな学校で判断迫られる時がたくさんあるんですけれども、その時に、いろいろ選択肢の中に、自分を大事にしている判断なのか、子供たちの目線で考えようとしている判断なのかっていうふうなことで、自分の身を守るための判断は絶対しないと。子供のための判断をしようと。この選択は子供のために本当になってるのかっていうふうなことが自分の判断の指針になってます。自分の保身のためには、学校運営をすべきではないっていうふうに、そういうふうなことを、その自身の恥ずかしい経験の中で、一つ自分で決めたこと。二つ目は、自分、会社がないので、持ち家がありませんので、教員住宅を引っ越しする、そういうふうな日々なんですけど、管理職になると、そのサイクルがちょっと短くなって、すごい2年とか3年で引っ越しするんですよね。そうすると、当然子供たちも一緒に連れて歩くんですけど、そうなると、子供たちが、例えば今、二人とも札幌で生活してるんですけど、札幌の友達とかに、実家どこっていうふうに聞かれたときに、実家っていうのが、今は二分谷だけども、その前は浦河で、その前は様に出て、コロコロ実家が変わるっていう、そういうふうなのを、ちょっと、子供たちも なんだか実家を説明しづらいなっていうふうな、そんなふうなことを、子供たちにはちょっとかわいそうな思いさせてんのかなっていうふうに思ってるんですけど、その時に子供たちは、まあ、生まれたのは二人とも様になんで、まあ、一応戸籍上は様にが、まあ、本籍地っていうふうな、そんなふうなことになってるけど、子供たち、娘たちの、思いの中に、様にがふるさとかっていうと、そんな風には、で、 どこがふるさとなんだっていうふうな、子供たち結構悩む。してこのふるさとみたいな作文書かせ。だけど自分たちにはふるさとがないよね、みたいな、そういうふうなこと子供たち言ってて。だけど今は奴らは明確に言うんですよ。ふるさとは何だって。友達と一緒に過ごした学校がふるさとだっていうふうに。あ、出会うならば自分が作る学校は、そういう学校を作んなきゃなんないと。子供たちがいつまでもふるさとって言えるような、大きくなっても、二部谷小学校が自分のふるさとだった、心のふるさとだったって言えるような学校を自分は作んなきゃなんないっていうふうに、自分の娘たちから学んだ自分の学校づくりの基本です。そういう学校をこれからも作っていきたいなっていうふうに思います。周りにたくさんあったかい仲間たちがいるんで、全然できるかなっていうふうに思うんですけど、そういう協力をもらいながら支えられながら頑張って学校づくり進めていきたいなっていうふうに思ってます。本日の水谷小学校だよりのコーナーでした。
カムイユからの紹介コーナーです。本日聞いていただくのは、オキクルミシリカツ、オキクルミとカジキマグロです。さてへ、繰り返し言葉は、ツスナパム。茅野茂神話修正第3巻より、1972年に録音した、鍋沢ネプキさんの語りでお聞きください。
ツスナパム、オキクルミ、ツスナパム。サマーヨンクルトスナバヌン、ウトラヒネトスナバヌン、レパコサラキトスナバヌン、ヒヒコソトスナバヌン、エトコホタトスナバヌン、カンペコルパトスナバヌン、トシプソトスナバヌン、アルキヒネトスナバヌン、ホシキノボトスナバヌン、サマーヨンクルトスナバヌン、イシリコオッケーとスナバヌ、キプネコルカーとスナバヌ、アヌミカイさんのトアトイペントルとスナバヌ、チェーキラーとスナバヌ、キロカイネーとスナバヌ、サマーヨンクルとスナバヌ、タネアナプネーとスナバヌ、シンキプネコスーとスナバヌ、チプウクソッタとスナバヌ、ヤラメコモとスナバヌ、ヤクスンオキクルミトスナバヌ、スイシリコオッケトスナバヌ、キプネコロカトスナバヌ、アノフンニカトスナバヌ、オアレサムノトスナバヌ、トアトイベントルトスナバヌ、セホヨポトスナバヌ、キロコロナノ、トオキクルミトスナバヌ、ネタバクノトスナバヌ、フェオレーホンセーとスナバヌ、エアヨーホンセーとスナバヌ、ウシヒザラーとスナバヌ、トッサラクレスタとスナバヌ、コンペーコンペーとスナバヌ、キロカイネーとスナバヌ、オフィクルミカ、テクトイボキーとスナバヌ、テクトイカシーとスナバヌ、トケンポーピセーとスナバヌ、エラーチッケーとスナバヌ、キヴェンキネアカネタバクノトスナバヌ、テウレホンセトスナバヌ、エアヨホンセトスナバヌ、ウシヒタラトスナバヌ、キロカイネトスナバヌ、タネアナプネトスナバヌ、オキクルミトスナバヌ、ネバナカシンキイコロトスナバヌ、エイコトンマトスナバヌ、シンナカネトスナバヌ、ショカイネン、エネイタキトスナバヌ、タンウェンシルカトスナバヌ、シロウェンシルカトスナバヌ、ヘイヤヨシウェンシリネエアクントスナバヌ、トサトヤクソネナ、
本日お聞きいただいたのは、おきくるみしりかぷ、おきくるみとカジキマグロでした。それでは、茅野茂さんの解説文をご紹介します。おきくるみしりかぷ、おきくるみとサマユンクルがおきれ漁をしていた。私、カジキマグロは、森を受けて逃げ回り、サマユンクルは疲れ果てて倒れ、次におきくるみが網を持ったが、おきくるみの手にはたくさんの血豆ができ、今にも力尽きようというときに、悪いカジキマグロめ、私は綱を切るけれど、やがてお前の体の片方には、イラクサが生い茂り、もう片方には、シウリ桜が生い茂る。森の刃は、お前の腹の中で骨を削り、前に進めなくなって、河口に漂着したら、鳥や狐につつかれて、お前は腐って死ぬだろう、と呪った。そんなことがあるはずはないと思っていると、やがて、おきくるみの言った通りになってしまった。カジキマグロたちよ、人に取られることを嫌がってはいけないよ、と、カジキマグロが語った。神の国から人間の国土に降ろされた者には、みんな役割がある。人に取られ、食べられるのも役割の一つと、アイヌは考えていたので、カジキマグロの神に注文をつけている。以上が今日のカムユからの紹介コーナーでした。第198回目の最後のコーナーです。それでは本日の放送の感想を聞いてみたいと思います。インガさん、インタビューコーナーに登場していただきましたが、いかがでしたか？
はい。今日は参加させていただき、本当にありがとうございました。 で、さっきの阿部先生のお話を聞いてて、とても感動しました。やはり私もこう海外、日本に住んでいて、ふるさとの意味についてよく考えてます。だけど、私にとっては、こうやっぱりふるさとというのは、場所より周りにいる人々、ですので、そうですね。なのでこう仲良くしている人がいれば、まあそこでふるさとという感じします。以上です。今日はありがとうございます。
ありがとうございます。はい、じゃあもう一方、本田さんいかがでしたか。
はい。アイヌ文化の今のこの生き方を考えたときに、すごくこのラジオの取り組みって今を感じられるものと、それとその生き方はどういうふうにしていくのがいいのかなっていうのを うまく説明できないですけど、いつも考えられる場であって、それが何か外に発信してるっていうのはやっぱりすごいことだなと思ってます。なんかやっぱり私はなんかこう調和の取れたというか、やっぱりなんか一度しかない人生をなんか美しく生きてる姿になんか今ものすごくこう惹かれるところがあって、やっぱり今こんな時代になったからこそ、なんかみんな一人一人がいろんなことをこう考えながら、いいものをこういいと思ってやっていけたときに、何かこうもう少しこういろんなところで、なんか良かったなっていうか、なんか花開くものがあるのかななんて思いながら、そういうものを感じさせてもらえるこのラジオの取り組みに感謝しています。
はい、ありがとうございます。ぜひこの後もまた引き続き参加よろしくお願いしますね。はい。それではFM ピパウチからのお知らせをお届けします。FM 二部谷放送、愛称 FM ピパウシは、月に1回、主に第2日曜日、ビラトリ町二部谷より 76.1MHz でお送りしています。FM ピパウシでご検索いただきますと、インターネットでダウンロードし、いつでも聞くことができます。また、録音により、神戸市長田区の FMYY では、インターネットラジオで第3土曜日に放送中です。帯広市の FM ウィングでは、76.1MHz で、第3日曜日に放送中。恵庭市の FM e 庭では 77.8MHz で毎週土曜日に放送中です。これらの放送局もインターネットラジオでも聞くことができます。さて、 FM ティパウシでは皆様からのご意見ご感想、その他ラジオで流してほしいニュースなどお便りをお待ちしております。ホームページの方から電子メールでお送りいただくか、お手紙おはがきなどをお送りください。お便りの宛先は郵便番号 055-0101 北海道猿郡ビラトリ町二部谷、二部谷子ども図書館宛て、 FM ピパウシまでお寄せください。 FM ピパウシ第198回目の放送もお別れとなります。次回は11月12日午前11時から正午までです。次回もお楽しみに。イヤイライケレー。